あと、かき氷系はどうですか？夏といえば。
かき氷。ちなみにカップのね、はい、いわゆるポコポコの花形になってるやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね。ここ何年食ったことがないね。
まあ、だいぶ減っては来てますけどね。
ただね、真ん中にバニラ入ってるフロートってやるやつあるじゃないですか。
はい。
あれ、嫌いじゃないですね。
うん、なぜかこのフロートのバニラ美味しいですよね。
別にその成分をとやかく言いませんしね、あれにはね。
はい。そうなんですよ。
ちょっと赤が染みたみたいなでしょ。
うん。また宇治金時とか抹茶の上にかかってる練乳が好きなんですよね、結構。
ああ、わかるわかる。でも、まさにね、ただ、ほら、もうね、冷凍庫技術がいいのと、あと、メーカーもこの、なんだ、さっきのね、例えば、芋とかかぼちゃとかっていう、秋冬に食べましょうっていう、もしくは、ハーゲンダッツの暖炉の前で食べるみたいなのコマーシャルあるじゃないですか。ああいう戦略もあって、今やもうほら、例えば夏だけを食うっていうものはないじゃないですか。でも、かき氷って、夏しか食わないですよね。
まあですね。
まあ、唯一は、ガリガリ君が年がら年中かなっていう感じはあるんですけど。
サクレとかわかります？上にレモンが乗ってるやつ。
うん、
わかります。
あれもまさに夏しか食べたくないやつなんですけど。
夏しか仕入れないでしょ、大体。
そうそう。これよう売れますね。
夏場はやっぱ食べたくなる味です、ね。
まあ、あとは、メーカーから言わせると、原価安いじゃないですか。ただの水でしょ、言っちまえば。ちょっと、あまりにも今回毒が激しすぎるから、俺。
いや、もちろん仕入れにも安いですからね、
ね
氷は。
そうでしょ、
袋氷とかも本当、まだ、70円ですか。安いですからね。
あんなまだあるんですか？
ありますよ、ありますよ。
ルーさん、わかる？袋氷って。
袋氷って、ロック足とじゃなくて。
それはい、もうあの、袋のさ、角を切ってからこう、食べるやつなんですけど。
なんて言うんだろうな。ほら。
見ないですね。
クーリッシュの元祖みたいな。違うな。全然違うな。
あ、そう、その、70円って今、ガリガリ君も値上げしたじゃないですか。
うん。今年ついにね。
まあ、あれ便乗して結局はもう60円アイスがなくなってもな全部70円になってったんですよ。
ああ。
結局ミニセレっていう、グリコ、ジャイアントコのちっちゃいやつとか、パピコのちっちゃいとかあるんですよ。あれも結局70円になりましたからね。
いや、もうだから最後の砦だったんですよね、きっと。でもガリガリ君でもニュース見ましたけど、実は原材料が、でないんでしょ。
そうですね。
ああ、
棒が高いんでしょ。
棒が高いんですよ。木が。
あれにはたまげましたね。原材料ってそれはお前それはほとんど水だろうよって言いたいんですよ。確かに。
しかも当たり外れつけてますしね。未だに。
そうですね。
あれガリガリ君ぐらいじゃないですか。まだ当たり外れあるの。
かもしれないですね。
昔は良きありましたけどね。
昔はいっぱいありましたね、
当たり昔ソーダの、ダブルバー、こう、
真ん中に。ダブルソーダ。
うん。
ありましたね。
あれがすごい得した感じがしてですね。
弟と分けるのにもちょうどいいんですけどね。
そう中にラムネが入ってるやつとかもあったんですよ。
あ、懐かしいな
ぁ。いまだにまだ あるんですよ、ダブルソーダは。
ダブルソーダあります
よ、
ね。
あるんですか？
ダブルソーダ
は。あります。
あるある。
うん、あと、懐かしいんだ、ホームランバー？
また俺の嫌いな話すんのが。
いや、昔銀紙みたいなのを貼っつけた
はいはい、
長方形の四角のやつだったやつが、
うんうん、
今もうあれは、まああるはあるんですけど、単品ではほとんどないんですけどね。うん、ガリガリ君ホームランバープレミアムとか言って、ちょっと値上がり、120円ぐらいするのかな。
で、濃い味でしょ？
そうです。
それお前自分のとこ薄いっつってるのようなもんじゃないですか。
でもまあ一応ホームランマンは人気商品ではありますからね。
やっぱりなんかやっぱり、ね、さっきのかき氷もそうなんですけど、いつの時代もね、子供だけにターゲット絞ったらダメなんですよね。で意外と我々のそのいわゆる30代とか40代意外と食べないのかもしれない。でポンと飛び越えて、ね、実はじいちゃんばあちゃんとかが定番で買ってくるのがかき氷だったり、
はいはい、
バニラとかね、それこそホームランバーだったり小豆バーだったりすると思うんですけど、
本当小豆バーの小豆バーだけの安いのがあるんですが、あれは本当不思議と売れるんですよね。
ね、あんなく崩れたね、小豆缶を固めただけなんですけどね。
そうですね。
それを言ってしまった。
いやだってそれが本業ですからね、井村屋さんは。
まあそう。
あとそれこそ中華まん作ってるようなもんでしょ、実際。
そうです。
まあ別にね、その辺は本業が一番そこを売りで潤せるわけですから、
ね。そう。
実際あれなんか あのまま固めるの大変らしいんですよね、実際。
ああ、そうですね。
ね、言ってましたから。ですよ。
小豆バーで歯が欠けそうなぐらい硬い時ある。
そうそう。
ありますね。
硬いのね、あれ。
硬い、ね。
うん。そうね。
それがまたいいんですよね。
ない、2個目行くの？
そろそろ2個目ですか。
いいですね。
はい。
じゃあちょっと。今日は一日この金を破って肉
を。オープニングどこで言ったのにね。で、ちょっと準備しましょうね。
はい。じゃあ取ってきます。はい、
じゃあちょっと持ってきます。
はい。じゃあ、ピッチカーズさんから。
はい。私の2個目はですね。
はい。
ロッテ。
はい。
ガーナ。
お。
とろける生チョコ&バニラ。
はい。
ガーナ。
はい。クランキーに続いてですね、安心のチョコでガーナですね。これの新製品のとろける生チョコバニラ、カップなんですけども、下がバニラで、上に生チョコをガッてかぶしとんですよ。
はい。
この生チョコの出来がまたいいんですよ。で、パッケージもすごいおしゃれなんですよ。で、カップなんですけども、カップ全部赤色なんですよ。
いわゆるガーナチョコレートのね、パッケージ、ね。
はい。ガーナ色でして。
これ多分捨てずに使えるぐらいかっこいいですよ、このカップ。
これ新製品で。何に使うかちょっとあれな。
このチョコは本当すっごい濃厚ですよ、生チョコ。おすすめ、新製品だったんでおすすめですよ、これ本当。
なるほどね。
はい。
次、ルーさんは？
はい。明治の。
うん。
これもね、今年の春の新作なんですけど、明治のロッキーチョコアイスバ
ー。ロッキーチョコ、はいはい。
それ知らないな。
ラップアイスなんですね。
ロッキーチョコ。
何が好きかっていうと、ロッキーチョコですね。
うん。
ザクザクチョコをアイスに閉じ込めたって、デカデカと書いてあるんですけど。
はいはいはい。
はい、クッキー入りチョコっていう名前で入ってるんですけど、うん、チョコでもなく、クッキーでもないって言ってたのが、ブラックサンダーってわかります？
はいはいはい。
あんな感じのが中に入ってるんですよ。
うん。
このバニラのこう、ミルク味のアイスに包まれて、
はいはい。
本当にこう真っ黒な、チーチョコが入ってるんですけど、このチョコレートがうまい、うん。チョコみたいに溶けるわけでもなく、
はいはいはい。
サクサクかじんなきゃいけないんですけど、
ええ。
このね、クッキーとチョコの、ジャリッジャリ感がすごくいいんですよ。
今ね、探したわ。ああ、なるほどね。
ありました、ロッキーチョコ、アイスバー。
わ、うん、かりますか？
わかりました、見ました。うん、なるほど、ね。
チョコなんでもこう、結構チョコ食うと喉乾くじゃないですか。
うん。
はいはい。
その辺をちょっとうまいことやったんですよね。
歯で砕くと、こう、ジャリジャリするんですよ。
多分似たようなティラミスのアイスがあって、うん、ティラミスって上がまあ普通のティラミス、はい、下の方にですね、氷で攻めとって、普通すんごい、甘っとろいんですけど、その氷のジャリジャリがあることによってすごいさっぱりしてですね、夏に食べやすいティラミスが出たんですよね。
うん、
あ、そう、
うん、あんな感じでしょうね。
なるほどね。
まあ、氷とは違うんで、もう少しこう、口にチョコレート感が残るかもしれないんですけど。
うん。
あ、これも本当、春先ですかね。夏になったら、はは、夏になったらちょっと違うところに行くかもしれないですね。
はいはいはい。
なるほどね。
これちょっと。
チョコがちょっと苦めで美味しいんですよ。
ほほほ、ちょっとこれノーマークだったんでちょっと仕入れておきますわ。
はい。
これにいけると思います。
じゃあケンタロウさんは。
俺ね、これ奇遇なんですよ。
ええ。
三人チョコレート揃えましたね。
どのチョコできましたか。
私ね、王道です。王道。
はい。
パルムです。
ああ。
チョコレートのパルム。
箸ですね。
うん。
それはクランキーに行かずパルム行ったのはやっぱりこだわりあるわけですね。
パルムは、うん。うん、うまい。この手の、いわゆる生がけみたいなチョコレートの、やっぱり、なんだろうな、ブーム作ったのがパルムのはずですよ、これ。
あ、そうです。これは、パルムは、僕はすいません。パルム派ではないんで。クランキー派なんですよ。
バリバリってなるじゃないですか。
はいはいはい。
側のチョコレートって。これってその、なんか、前に何かのね、企業のいろんなもの作る番組とかあるじゃないですか。あれでやってたんですけど、このパルムって、普通、作るときには、その、チョコレートって、と、アイスクリームって融点が違うので、
はい。
歯で噛むと、チョコレートがバリッといって、その後にアイスクリームが追っかけて、剥がれてくるっていうのが普通なんですけど、
うん。
チョコレートと一緒に歯が、その歯型の通りに剥がれてくるっていうのは、パルムが初めてだったんですよね。
お
ー。で、それは、その融点を一緒にしてるって言うんですよ。
そういうこだわりがあるんですね。
うん。で、これが、やっぱり、森永でないと作れなかったっていう、当時はね。今はそれに追っかけるようにいろんなものが真似したり、明治もチョコレートアイスバーで出してますよね、確か。
うん。
なんですけど、やっぱりで、あとはね、CM。寺尾明さん使って、子供向けじゃなくて、大人のチョコレートアイスバーなんだよっていう、売り方をしたのがすごく大当たりして、売れたんで、やっぱチョコレート迷ったらチョコの中ジャンボかパルムかって思いますもん。うん、
チェリーは多いじゃないですよね。
あれは僕食わなくていい。
なんか味がなんかチョコレート自体が美味しくないでしょうね。
ドッパズですかね、あれね。
中にもチョコ入れとるんですけど、あれがまた余計なんですよ。
余計。
チョコの割合が多すぎますよね。
うん、うん。
そこのバランスですよ。
うん。
いや、またクランキーほどの美味しいチョコじゃないんで。
これパルムは、
うん。
アイスクリームなんですかね。
ああ、なるほど。間違いないですね。
間違いないです、これ。
うん。
うん。
まあ、パルムはちょっと高級なアイスの部類に私の中では。
入っちゃう。
うん、
入ったんですね。
まさに、なんだろうな。うん、俺にとっては、アフターナインか、アフターテンの、あれですよ。日中食べるもんではないね、これは。
あ、まあそうですね。
うん。
あ、もう一個思い出した。
うん。
ピノついでじゃないですか。アイスの実はどうです？
アイスの実はまあ、それはそれなりですけどね。
これもコストパフォーマンス僕悪い思うんですよね。
ピノほどじゃないですよ。
まあそうですけどね。
ただ、アイスの実はね、たまに。
あと当たり 当たり外れが多いんですよ。
あのね、一言言わせていただくと、あの、アイスの実はね、あの、今一種類一パッケージになってますよね。
あ、そうですね。
前、あの、いろんな入ってましたよね。
入ってました、入ってました。
はい。あの、
うん。あの、サクマドロップみたいな感じになったじゃないですか、前って。
そうそうそう。
俺、あっちの方が好きだったんですよ。
私もそうです。あっちが好き。
もうちょっと数多かったような気もするんですけどね、昔の方が。
そうだっけか。
なんか最近すごい少なくて、あれかなぁ思って、売れないんですよ、あんまり、アイスの。
あ、そうなんですか。
はい。
アイスの実が発売された当初って、割と美味しくなかったと思うんですよ。
はい。
その後多分、ちょっと改良されて、あの、中がこう、中の果汁分が多くなった。
かなり、そう、それはある。
僕あの、ミルク味のアイス飲みが大好きだったんですよね。
あ、そうです、そうです。ミルクとかチョコとか、
そうです、美味しい。
ああ、俺それいらんわ。あるの知ってるけど、それいらんわ。
あ、そうですか。
あれはもう、実って言ってるぐらいで、やっぱ果汁ありきでいいんじゃないかな。
いや、それが、あの、初期の頃は、逆に言うと、果汁の方が美味しくなかったんで、
そうか。
あの、ミルク味とチョコ味が、やたら美味しく感じたんですよね。
なるほどね。
で、改良されて、果汁がすごく美味しくなったんで、だから、果汁だけでもいいかなっていう。思ってたんですけど、また最近になって今度これ一種類ずつになっちゃったんで、
これ余るのは余るんですよ、本当。
つまんないなって。
余るって。
あの梨がすごい人気あるんですよ。
まあガリガリ君で始まったやつね。
そうですね。それですけど、あのやっぱりグレープとかやっぱ定番すぎるのね、やっぱり余ってますね。
なるほどね。
ちなみに。
抹茶あるんですよね。
いや、それいらんない。いらん、いらん、それ。俺がさっき言ったやつじゃん。薄そうじゃん、そもそも。
アイスの実の抹茶は、まあ、どうでもよかったんです
よ。なんか、和テイストみたいな感じでありましたね。
そうなんですね。なんか、無理して出さなくてもいいのにって思いましたね。
さっき梨の話出たんですけど、ガリガリ君で、梨味、結構ヒットしたじゃないですか。
うん
うん、あの梨は美味しい思います？
よくできてると思いますよ。
僕、どっちかって、あれ、青リンゴの味に、近いような感じがしてですね、梨じゃないような感じ。
しかも梨食ったことある？
梨好きな方ですよ。
あ、まあ、かなりいい出来だと思いますよ、梨は。
鳥取県近いしな。関係ないから。
もう、多分青リンゴの味に感じちゃうんですよね。
いや、よく。
青リンゴの味は青リンゴでまたありますよね。
よく出来てると思うけどな、あれは。
ああ、売れてますから、間違いないとは思うんですけどね。
逆にさ、青リンゴって、青リンゴって逆に最、ここ何年と食べたことがないんですけど、
ないですね。梨が出る前はなんか青リンゴって結構ありましたけどね。
ガムとかね、ガムとかアイスとかで青リンゴってよくあるんですけど。
ありましたね、じゃ
あ。青リンゴってなんやねんって話じゃないですか、そうそう。
そうですね、そもそもそう考えたらそうですね。
仏様にあげる感じしか
そうだ、そうだ。
ちなみにさ、ルーさんにはあまりこう関わってこない話なのかもしれないですけど、その、ラクト好きのルーさんにはね。高いアイスってあるじゃないですか。もしくは、お店で食べるアイスクリーム。
ありますね。食べますよ。好きは好きですよ。
31とかあります？
あります、あります。自分の好きなフレーバーがあると、その月は2回ぐらい買います。
ああ、そうなんだ。うちも、近くのイオンの中に入ってまして。
はいはいはい。
でも、まず食わないな。
いや、僕ハーゲンダッ ープもまあ美味しいと思うんですけども。
それは高いからうまいよねって話でしょ、実際の。
そうなんですよ。
結局はそこ行っちゃうんですね。
昔ハーゲンダッツみたいなレディーボーデンとか、リーベンデールとかあったんですよ。
リーベンデールって懐かしいな。
雪印ですからね、リーベンデールは。あれとか本当こう、贅沢な時にだけ食べててましたけど、ハーゲンダッツちょっと味が乱発しすぎで、バニラとかもそこまで美味しいとは思わない、また僕の舌があれかもしれないんですけど、特にチョコとかですね、もう全然、こっちの方のアイスミルクとかのアイスの方が、チョコの方が美味しい思うんですけどね。ハーゲンダッツのチョコはそんなに美味しい思わんですけどね。
ハーゲンといえばでも、あれでしょ、やっぱグリーンティーでしょ。ハーゲンのグリーンティーはやっぱ抜群にうまいですよ。
やっぱそっち系行くんですね。
ちなみに、日本は、ハーゲンダッツって海外がからのじゃないですか。
はい。
唯一、それってほとんどのフレーバーの場合は海外の本社主導で作るらしいんですよ。唯一、日本のハーゲンダッツ法人が作り出して世界流通させてるのがグリーンティーだって言ってましたよ。で、オバマさんが、大統領が、お、これがうまい、これはうまいわって言ったのがグリーンティーだったって結構有名な話。
ああ、なるほど。
あとね、さすがにこれはもう近辺ではないんですけど、一回食ってみたかったなと思ったら、コールドストーンクリーマリーって、あれお店で食うんでしょ？最近だとカップとかスティックのやつも売ってるみたいですけど、あれピチカソンってご存知ない？これ。
あ、いや、僕ね、わかんないですね。
あのね。
お店で2回ぐらい食べました。
どうでした？あれ。
パフォーマンスしてくれるでしたっけね、なんか。カチャカチャいろんなもん混ぜてくれるんですね。
あれですね、はい、はい。
冷たい鉄板、冷たい石の上でね。
お兄さんがこう、いろんなものを混ぜて、カチャカチャやりながら、作ってくれる、うん。混ぜて。で、ワッフルコーンかなんかのお皿みたいな、形状のやつ、ポンって持って。そ
う。あれ、うちの親父、古い人間なんで、チャラチャラすんなよって怒ってましたよ、ついに。
あ、ちなみに、コールドストーンはね、ルーさん興味あれば聞いていただきたい。よく私ご紹介する、ひいきびいきさんってあるでしょ。
はい、はい。
ポッドキャスト。あちらのね、過去回にですね、はい、コールドストーンクリーマリーを特集してる回があるんですけど、ぜひちょっと聞いてみてくださいね。パーソナリティのね、何ですか、はるかさん、木村はるかさんが、はい、よく行くんですけど、お姉さんが歌わせていただけませんか、買ってくれた方に歌を歌いながら作るんです。
そうなんですよ。
うん。そのパフォーマンスがとてもちょっと恥ずかしいのと、最近だって嫌気がさしてきて、
うん、
なかなか少ない歌を拒否する女として有名らしいんですよ。結構ですって言っちゃ
った。しましたよ。歌わせてくださいって言われるんですけど、うん、結構ですって断りました。
それがまあ、
そんなところで恥ずかしいじゃないですか。
それがやっぱチャラチャラしとるって思われるんですよ、僕らにしては。
そんなことよりさっさと出せ、こらって。あ、ごめんなさい、暴言吐きました。
だんだん毒が出てきたな。
でも急に、だからうち昔はやっぱ作ってたんです、アイスクリーム。
製造業でもあったってこと？
そうなんです。もう何、うん十年前ですよ。もともと、うちの名前があって、冷凍菓子店っていう名前でやってたんですよ。
へ
ぇー。だから、昔の倉庫にその、アイスクリーム作るなんか、機械であるとか、なんちゃらバニラエッセンスとか、そういう液体とかいっぱいありましたね。だから、本当自転車の後ろに、その、鉄のカゴいうか、昔の保冷台みたいに入れて、はいはい、売り回ってたみたいですね。
未だに、あのね、 うちの県の北に秋田県ってある県ですけど、
ええ、
秋田では未だにその売り方があるらしいですよ。
あ、マジですか。
うん。あのね、しかも、通称ババヘラって言うんですよ。
はいはいはい。
ばあさんが、
あ、ります。
ヘラで作ってくれて、コーンに乗せてくれるからなんですけど、
うん、
生蔵ジオの、生草さん、ぐーたらさんの秋田県なんですけど、
はいはい。
あの辺のね、その、ばあさんが、道端にパラソル立てて売ってるんですって。
うーん、
で、すご腕のばあさんは、すごいるらしいっすよ。
はぁ。
うん、バラの花びらみたいにこう盛り付けてくれるのかな、綺麗に。ちょっと検索すると出ると思うんですけど。
はいはいはい。
ただ、見た目的なものはいいとして、決して美味しそうな色はしてないんですよ。
なるほどですね。
ですね、うん。そうか。あまりこう、じゃあ、あれなのね。お二人ともあまりこう、高いのは、それはうまいだろうよぐらいで、
うんうん、
そうですね、こう、あ、こう、迎合して美味しい、美味しい美味しいっていう感じではない。
ああ、今ない。
ただまあ、ハーゲンダッツのイチゴはめちゃめちゃ美味しかったですね。あれはやられました。
ああ、
まあね。負けたなって思いました
ね。でも、やっぱり、返すも、やっぱり、こう、量販されるタイプの、で、
うん、
やっぱり、ラクトであろうが、アイスミルクであろうが、
ええ、
コストと見合うかどうかですよね。
まあそうですよね。
それですね。
うん、もっと言うと、やっぱ小学生、うちの例えば息子にね、100円、今100円で買えないんですよね。
買えないです、買えないです。
200円ぐらい持たして、好きなもん買ってこいって言って何選んでくるかっていう楽しみの方が、実は、楽しく食べれるのかもしれませんから、
うんうん、
なんかその中では好みもね、いろいろあると思いますし。
いや本当、それも本当、決してアイスクリームもまずいのはまずいですし、ラクトアイスもうまいのはうまいですからね。
そうそうそうそう。うん、なので
そう、
まあ、特にその、最近はね、その、さっき言ったように、その、子供と、まあ、高齢者って言ったんですけど、逆にその、大人の男性向け、今私がご紹介したのはパルムみたいな、ターゲットそこに置いてる部分っていうのも多分にしてあると思うんですよ。なので、いや、最近こう、アイスクリーム食べてないな、みたいなね。ことはありましたらですね、まあ、例えば、ね、奥さんにカッコつけて、彼女にカッコつけて食ってみるっていうのもいいでしょうし。
うん、
ちょっとスーパー行ったついでに見てみるとですね、意外とこう、あ、これなんかうまそうだなってあるかもしれないんで、
うん、
ぜひちょっとお好みを見つけて食っていただければと思いますよね。
うん、僕なんかスーパー行くとイラってしますけどね、安いんで。そうです、ちょっと市場が出てましたけど。
でもね、やっぱ今の話じゃないですけど、ジュースも100円で買えないね。
はいはいはい。
アイスクリームも100円じゃなかなか買えない。
昔はだって50円とか30円だったら30、50、80円もありましたからね。うん、
よく
で 100円いったらもう高級でしたからね。
よく話しますけど、ゲームセンターのゲームって100円クレジットじゃないですか。
ようやってますよね。
そうそうそう。よくやってるなと思いますもん、本当に。
ほんまですよね。今思うと50円のカップのアイスなんてすごい、しょぼかったですよ、今思い出すと。
なるほどね。うん、
で、この間ちょうど、この間ツイッターでも言ったんですけど、うちの倉庫に古いアイスがあったんですよ。
うん。
僕は今、賞味期限がないんで、全然問題ないんですけど、やっぱり食べたらですね、美味しくないですよ。そして美味しくないんで、やっぱり今のアイスがすごい美味しくなってることなんですよ。
ああ。
よう、こんなの100円で売ってたなっていうようなアイスなんですよね。昔で言うと。やっぱ進化しとんだな、思いながら。食べましたね。
まあ、ね、お聞きのあれで、この足で行くか、明日、朝行くか、またね、ぜひ、コンビニ、スーパー覗いてみていただければと思いますよ。
うん、
はい。
そうですね。種別の見方も多分分かったと思いますんで、
はい。
違う楽しみが。
はい。またちょっと、こんな話しましょうね。
はい。
はい。
とわだち
エンディングでございます。はい、最初にですけども、
ええ、
ちょっとプレイヤーイベントのお知らせをいたします。
お
ー、はい、今回ですね、実は生でいただいておりまして、
はいはいはい、
ちょっと別収録ではございますけれども、おー、まずはちょっとお聞きくださいませ。
はい
はい、今回はプレイヤーイベントのご案内ということで、クラブスターライトレインのオーナーさん、アテナさんになんと直接お越しいただきました。アテナさん、どうぞ。
皆さん、はじめまして。スターライトレインのオーナーしております、アテナです。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
はじめまして。
はじめましてですね。
よろしくお願いします。
はい。今回ですけど、
はい。
アテナさんのこの店舗、
はい。
こちらのイベント、プレイヤーイベントということで、まずちょっとお店のご紹介をちょっとしていただけますでしょうかね。
あ、はい。私たちはホストクラブをやっておりまして、でそのホストクラブの主催の、トレアスアップ大会を行おうと思っております。
ほほー、なるほど。ちょっと大掛かりにやるわけですね、今回はね。
あ、そうですね、はい、
はいはい。まずじゃあタイトル、私の方からお伝えしましょう。クラブスターライトレインプレゼンツ、就航されし夜に輝く一等星、なんともバージョンいくつみたいなタイトルが付けられてますけど。
はい、なんでしょう。うちの特色で、こういうプレイヤーイベントの、そのホストクラブ以外の時のイベントの時はちょっとそういう感じのタイトルを付けてるもので。
なるほど。
はい。
はい。まさに、これに集約されるような、華やかなイベントになることを私祈っておりますけれども。
あ、ありがとうございます。はい、
日時のご案内になりますけれども。
はい。
日時いつになるんでしょうか。
はい。6月の26日の9時からになります。
はい。はい、日曜日なんですね、これね。
はい、そうです。はい、
場所、クラブスターライトレインさんの、番地はちょっとご案内いただけますかね。
あ、はい。うるわしの、1696、色黒で覚えていただくと簡単でいいと思います。
なるほど。はい。
はい、
こちら、ブログの方にもリンク貼らせていただいて、おきますので、ぜひ、それから冒険者の酒場の方の、イベント案内の方にも貼られるんですよね。
はい、そうです。はい、
こちらも合わせて、ブログリンク貼っておきます。
はい、ありがとうございます。
はい。詳細というか、その中身についてなんですけど、
はい。
どういった形でこれは、されるんでしょう。
はい。各種族、人間はちょっと今回はないんですけれども、ご種族の、ドリア大会、各部門賞って感じで、1種族ずつ1位を決めていただいて、で、その総合に1人、また優勝を決めるという形になります。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。何これ、商品もご準備される。
はい、商品もちゃんと用意しております。
詳細はじゃあ受賞されてからのお楽しみということで。
そうですね。
で、今回なんですけど、
はい、
このご案内、もちろん見に来てちょうだいねっていうご案内も含めながらなんですが、
はい、
出場者のエントリーなども。
はい、そうなんです。出場者のエントリーもと受け付けておりますので、で当日も多分ナイキの女の子たちが頑張ってくれると思うんで、当日でも多分入れると思います。
了解いたしました。はい。まあ、当日ないし、事前エントリーの方は、
はい、
アテナさんの方にご案内の方を流せばよろしいですかね。
多分冒険者の広場の方でそのことは詳しく告知されると思うので、
はい、
その方を見ていただけるとありがたいです。
了解いたしました。じゃ、皆様ご覧いただければと思います。はい。それからですね。
はい。
せっかくちょっとお出いただいたわけなんで。
はい。
他のイベントとかっていうこともちょっといろいろされてるようなんですけども。
あ、はい。
はい。
別のキャラクターで、ニケというキャラクターで、リモートカフェの店長をやらせていただいております。
もう、高く経営なんですね。
そうなんです。
はい。こちらは何？どういった感じのコンセプトでやってらっしゃる？
こちらは、幼女と、はい、エルコ限定の、店員さんが、皆様の妹となって、お兄ちゃん、お姉ちゃんを癒していくって感じで。
はぁ、あ、うちのね、
はい、
相方さんが好きそうな感じですね。
はぁ、あ、そうなんですか、ぜひお越しください。
なるほどね。やはり、そういった、キャラクターお好きな方、ぜひ、遊びに行かれて、これはね、不定期なんですか？
月に1回という形でやらせてもらってます。
はい。はい、こちらもじゃあ、ご案内は随時。ツイッターとか、
はい、
冒険者の、酒場の方ですね。
はい。
ご案内いただくということなので、また私も機会あれば、こちらはご案内したいと思いますので。は
い、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、今日はちょっと短いご案内ではあるんですけれども、
はい。
いや、こうやって、新たにこう、告知コーナーとしてですね、出ていただくのは大変私も新鮮な番組作りになりまして、楽しい限りでございますよ。
はい。
はい。もう一度ですね、先ほどの、クラブスターライトレインプレゼンツ、就航されし、夜に輝く一等星、ドレスアップイベントの、ご案内になりますけれども、エントリーとご観覧、ギャラリーの方もですね、お待ちしておりますので、はい。じゃあ、アテナさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また今度はですね、
はい。
うちのまた、ゲストとしてですね、お越しいただければと思いますので。
はい、はい、ぜひ呼んでください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。ということでございました。
はい。
はい。ですね、クラブスターライトレインさんっていうね、まあ、店的にはその、なんですか、ホストクラブみたいな形で、
あ、はいはいはい、
そちらのドレスアップイベントということでした。はい。
名前的にそうかなと思います。
はい。冒険者の広場のリンク貼っておきますので、またこちらもご覧くださいませ。
はい。
はい。はい。改めましてですね、今日のサポート仲間、ルルーテンさん。ルーさん、ちょっと、感想をというか、感想も何もあったもんじゃないと思うんですけど。
いや、今心配してるのは、ドワラジでこのアイスのテーマで皆さん聞きますかね？
あのね。
その方が心配ですね。
その方が心配？多分ね。
心配。
心配に及ばずですね。
ですかね。
びっくりすることで、しかもね、意外にね、評判がいい。
評判悪かったらなんか申し訳ないなと思って。
いやいやいやいやいや、本当。
まあ、ちなみにオープニング近辺でも言いましたけど、実はやっぱ去年からしたかったっすからこれ。
うん。
ただ去年するにはやっぱ時期早々な感じ
だった。
なのでちょうどいいタイミングだったかもしれませんし、ちょうど時期的にも暑くなってきたので、
うん、
と思いますよ。はい。改めてちょっと本当に感想を何かいただければと思いますが。
いや、私も本当に、ちょうど約1年ぐらい前からドアラジを聞き始めて、
うん、
まさか自分が登場するとは思ってもみなかったんで、
うん、
しかもアイスの話ですね。
ですよね。しかも、ドラクエの話じゃなくて、アイスの話ですからね。逆にドラクエの話だったら、あんまり語れることが少ないのかなと思いましたんで、この回に呼んでもらえて、嬉しかったです、はい。楽しかったです。
まあ、たまにこういう超番外編もいいかと思いますので、
はい。
いろんなテーマ見つけて我々も喋っていきたいと思いますよ。
そうですね。はい。
楽しみにまた聞かせてもらいます。
はい。
はい。僕もどんどん、はい、どんどん上げていきますんで、またよろしくお願いします。
はい。
そしてですね、いつもの、今回の募集しております、
はい、
コーナーの方、またちょっと告知いたします。はい。
あ、お願いします。
はい、コーナー、青といえばスライム。 募集テーマを決め、期間を設けて募集いたします。初回の今回はですね、今月いっぱい、6月いっぱいまで、7月ですね、青といえばスライムのコーナー設けますので、そちらでたっぷりご紹介いたします。6月いっぱいのテーマ、今現在の募集中のテーマはこちらでございます。あなたの好きな DQ10NPC といえば、ということなんですけど、ルーさん。
はい。
何かいます？
まあ、割と NPC 好きというか、あちこち気にはするんですけど、
うん、
だいたい今、私船の私森ちゃんっているじゃないですか。
はいはい、
はい。はいはい。
私森ちゃんっていうと、大体は、ウェディですよね。
うん、
うん。なんですけど、神春文に、
はい。
私船があるじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あそこの私森さんはエルクなんですよ。
うん。
ああ、そうですね。
それで、まあ、北側からと南側か、うん、側からと、
うん、
私船乗れるんですけど、
うん、
まあ、ウェディの私森さんも、まあ、もちろんイケメン揃いで、
うん、
あれなんですけど、エルフの方の私森さんで、確か、あゆかけさんっていう名前なんですけど。
多分それって南ですよね。
南ですね。
ね。宿屋前から。
行けてないんですよね。
行けてない
行けてないんですよ。
なんか、
私森が多分、あゆかけさんに美術なんじゃないかなと思って。
なんか田舎臭いような顔してたような気しますね。
そうなんですよ。
あれ、北のもつごさんは違うんでしたっけ？
北のもつごさんも、私もいいですけど、もつごさんは、
イケメン
エルフでも、あれ、イケメンです。
あゆかけさんの方なんだ、気になるのは。
あゆかけさんの方が、多分私森業界の中では一番行けてないんじゃないかなって。
さすが女性目線ですね。
あ、でもね、今いい言葉いただきましたね。私森業界ってなんやねんな、なんで。
私森業界。ウェディの方の私森さんで、結構、あの人がいいとか、この人がいいとかっていう人気をこう、尽くしてる人って、チラチラ聞いたことあるんです
よ。ああ、俺も聞いたことありますよ。
あゆかけさんは多分誰も気にしてくれないかなと思ったんで、ここで紹介させてもらいました。
ほら、
なるほど。
某千葉県のネズミの国あるじゃないですか。
はいはい。
ああいうところのアトラクションで、ほら、そういう、ほら、船のアトラクションとかあるじゃないですか。
ありますね。
多分、一期一会で、その時あった、船を漕いでくれる方とかね。
ああ、はいはい。
ジャングル行く船の、方が、なかなかイケメンだったみたいな話も聞くんですけど、うん、まあ、例えば、そういうシチュエーションがあるからかっこいいとかっていうのもあるじゃないですか。
ですね。
でも、
今、ちょうど CM でやってますね。
なるほどね。あゆかけさんか、なかなかね。また、
あゆかけさんはね、ごめんなさい。見に行ってあげてください。
はい。ぜひね、気になる方というか、ぜひ、本当にね、今までゲストいただいた方、我々パーソナリティも含めて、なかなか面白いところ今、取られてきてるんで、本当に、ね、このコーナーならではのこう人選をしていただいてるような気がしてならないですよね。
はい、よかったですね。
今のようにですね、まさに、変化球ですよね。うん、それから、まあ、それこそストーリーに絡む、ね、ド直球な NPC さんでも構いませんし、続々とお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。
はい。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加もお待ちしております。募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしています。ご参考にお聞きください。 それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
ウルーテンでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。